はい。シネマクティフ東京支部の音声配信。シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
はい。お願いします。さらに、この方にも来てもらっております。お願いします。
ダンスケです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そして、さらにもう一人、この方にも来てもらっております。お願いします。
はい、不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願い
お
し
願いしま
ます
。お願い
し
ま
ます
。
という、この4人、D-IN、ネットフリックス以外の4人で。
仲間は、それならさ、仲間外れにしてるみたいな言い方するんですか。たまたまでしょ。
たまたまです。はい。で、この4人で何をやるかというと、ですね、映画、ザ・ファースト・スラムダンクの感想を、今回はネタバレありで話していこうと思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
で、多分原作である漫画、スラムダンクにも話が及ぶと思いますので、その点ご了承くださいというところですね。
はい。
まあ、だから、このザ・ファースト・スラムダンク及び原作スラムダンクの説明は一切しないので、もう言ってしまえば映画を見た人が聞いてくださいっていう回になると思います。
これからだから映画見て漫画読もうかなと思ってる人もだからあんま聞かない方がいい気がしますね。
そう思います。
ぜひ読んでから。
そのぐらいの内容で話し合おうと思うんでよろしくお願いしますですね。ちなみにこの人選は少年ジャンプ好き代表として、ナースケ君。元バスケ部代表として、ケンス君と石山さんに参加していただいておりますって感じです
いや、僕、
ね。
幽霊部員だったんで。
僕はベンチウォーマーだったからな、バスケ部を代表することになると思わなかったですね。
あ、でも僕も中学の時、1年生の時、3ヶ月だけ入って、
詳細より長い。
突き指して、あと、ボールが顔に当たって、メガネが壊れて嫌になってやめたっていう。
それぐらいするでしょ、バスケ部やってた
い
ら。
や、もうでも中1だったから、ちょっとも
そうか、
う、
折れちゃったんだ。
もう、最
じゃあ
初
僕
の
以
中
外
学。
バスケ部だな。そう
そんな
か。
メンツで語るスラムダン
でも、90年代の NBA はすごく好きで、
そ
か
の
なり
時
見
代
て
で
ます し
よ
た
ね。
ね。
まあ僕らね、僕と石山さんはほぼ同い年というか、まあ一個違いですけ
そう
ど、
で
他の二人とは世代が違うん
す
で、そこら辺の多分差もあるかなというと
なる
ころ
ほ
で、
ど。
面白いかなというところではありますね。というわけで、いろいろあって時間もないので、早速感想に行こうと思いますけど、
ワールドカップ決勝がこれ1時間後に迫ってます。
サクッと行きたいと思いますけど、では、感想を、今回は、ナースケ君からお願いします。
そうですね。そうですね。ジャンプ好き代表みたいな感じなんですね。だからまあ、そうですね。何から話せばいいやらって感じなんですけど、そうですね。まあ、スラムダンクっていうのが僕は原作の方の話すると、あんま、まあその世代の話してましたけど、僕はちょっとリアルタイム世代では、原作の方がリアルタイム世代ではなくて、まあもう完結した後、もう何年か経って、まあ結構、でもまあ僕大人になって読んだんでね、学生時代とか読んでないんですよね、スラムダンク。で、まあそのスラムダンク読んだんですけど、まあその、そうですね、大人になって読んでめちゃくちゃ面白くて、まあすごいハマったっていう感じで、まあ、それでまあ、今回の映画をもちろん楽しみにしてたっていう感じですね。そうですね。で、まあ。で、まあ、でも、もう、その、めちゃくちゃハマった時期っていうのがもう結構10年以上前だったので、今回改めて、この公開、まあ、スラムダンク、ファーストスラムダンクってタイトルとか予告とかが流れ始めたタイミングで、 あの映画見るんならもう予習しとかないとなと思って、まあ、あの2ヶ月くらい前からちびちびちびちびあの新装版のあのスラムダンクを20巻今、ちょっと分厚いタイプの、あの完全版じゃなくて、あのちょっと新装版、あのサイズはジャンプコミックスのサイズだけど分厚いみたいなタイプの、あの今出てる単行本を買って、それをちびちび読みながら読んで復習して、まああの今回鑑賞したっていう感じなんですけど、
うん、
これがでも結構これがすごい良かったんですよね多分、うん、あのっていうのが、まあ今回、まあ、ネタバレありなんで言いますけど、まあ三能戦っていう、うん、あのスラムダンクで言うと、まあ最終決戦ですね、
うん、
あの本当にだからその最後の盛り上がりっていう、確かあの井上雄彦先生とかもこれ以上いい試合が書けないから多分最終回にしたみたいな話だったと思うんで、
うんうん、
だから本当にだからスラムダンクのまあ一番いいところを映画にしてるっていう感じなんですけど、まあこの細かい試合の流れとか三能戦の細かい試合の流れとか全部結末とかも全部知ってるからこそ、今回の映画でのメインになってるあの追加された何ですかね、語り直しの部分っていうのがより集中できた感じなんですよね、
うん、
だからまああの三能戦をただ映画にしてるっていうよりは、今回の映画はその井上雄彦先生の今の感覚みたいなのを入れた語り直しの部分がすごい重要な作品かなとは思いました、
うん、
でそのまあ語り直しっていうので、うん、あのメインになってるのが、まあ、宮城亮太っていうキャラクターを主役に据えた作品になってるっていうところですね、
うん、
でまあこれ、まあ、宮城亮太っていうキャラクターはまあ原作の方ではちょっと井上雄彦先生本人も言ってるんですけど、ちょっと3年生と1年生の間で何ですかね、板挟み的になってちょっと語りきれなかったキャラクターみたいなこと確か言ってたと思うんですけど、
うん、
まあその人をメインにした今回映画になってるっていうとこなんですけど、これがすごいなんか今の井上雄彦っぽいなっていう感じがまず僕はすごいしましたね、
うん、
なんか僕が井上雄彦の作品で一番好きなのはあのリアルなんですけど、あの、うん、そのリアルっていうのは結構スラムダンクとかのスラムダンクってすごい才能の塊みたいな人たちがあのいっぱい出てくる作品なんですけど、それに対してリアルっていうのがそういう才能の塊みたいになれなかった人たちの目線で、ちょっとスラムダンクを自己研究的に語ってるような僕はすごい印象がしてて、リアルに対してまあなんか主人公のリアルっていうのは主人公の一人に野宮っていうキャラクターがいるんですけど、あの桜木花道みたいな才能がなくて、どっちかというと暴力的な衝動とかの方が抑えられずにあの高校を中退するっていう、まあちょっと桜木花道もちょっと暴力的な人だったと思うんですけど、なんかそれを同じような暴力的な衝動ゆえにあのやっぱり退学になってしまう、なんかスラムダンクみたいにうまくいかないよみたいな感じのなんか描き方になってるような気がしてて、でなんかそのリアルの今回なんですかね、アプローチにちょっと近いなっていう感じがしてて、まあ、ちょっと板挟み的に不遇な扱いを受けていた宮城亮太っていうキャラクターの目線で、まあ、彼のそのリアルっていうのは結構人生のどん底みたいな人たち、人生のどん底にいる人たちのなんかその時期こそ愛しく切り取るような漫画だと思うんですけど、
うん、
この The First Slam Dunk はその宮城亮太の、まあ、あの原作では全然語られなかったあの人生のどん底の部分をすごく愛おしく切り取るような映画になってたので、なんかすごい今の井上雄彦の目線のなんか作品だなっていうのをすごい感じましたね。いろいろなんかどこから語ったらいいのかって感じなんですけど、今回のそうですね、なんかそこがまずすごいなんか今の井上雄彦の目線でちょっと不遇だった人の部分を切り取ってるっていうのが面白いなと思ったし、でこのまあこの宮城の エピソードの、その、なんていうんですかね、それぞれがすっごい僕は感動的で、なんか、なんていうんですかね、まあ、要は冒頭の、あの、父親亡くなって、で、それでその後お兄さんも亡くなってっていうような感じで、どんどん辛いことがあって、で、まあ、兄の代わりになろうとするんだけど、なれなくて、そこら辺からもうずっと母親との関係もうまくいかなくて、で、まあ、そうですよね。だから、その彼が必死にもがいていくようなシーンがすごい全部良くて、で、なんか、そこが山王戦の、もともと名シーンではあったんですけど、ドリブルこそチビの生きる道なんだよっていうあの場面に、何ですかね、全部集約されていくような構成になってて、なんかこのなんか語り直しの部分がすごい感動的で、まあめちゃくちゃ泣いたっていうのがあったんで、すごいここら辺とかも良かったなっていう思いますね。あと、そうですね、そうだな。いろいろ語りたすぎてなんかうまくいってない感じがする。すごい空回りしてる感じがするけど。あとまあでもバスケアニメとしてのクオリティとかもすごい高くて、なんか、なんですかね、CG アニメなってるんですけど、そこ、CG アニメだからこそできる、なんか、本当にそこでバスケットが行われてるっていう表現手法とかもすごい違和感なくて、すごい良かったなと思いますね。なんか、なんかね、ちょっと、この間買ったばっかりの、その、The First Slam Dunk、
リソース、ね。
リソースっていう、あの、舞台裏みたいなのを描いたやつがあったんですけど、これとか読んでると、なんか、その、なんですかね、モーションキャプチャーとか、なんか、その 3DCG の技術とか、あと、まあ、あの、本当にネーム書いて、あの、なんか、漫画的なアプローチで作ったりとか、なんかいろいろ試して、なんか必死に作り上げたみたいな、あの話がめっちゃ載ってて、めちゃくちゃ面白いんですけど、このスラム、The First Slam Dunk Resource。なんかまあ、本当にでも、それを見てる、読んでるだけでもすごい気が遠くなるような制作過程だったんだろうなっていうので、こだわった、そのバスケアニメーションとしてのクオリティみたいなのも、まあ、めちゃくちゃ、すごいなと思いましたね。まあ、ちょっと、アニメのクオリティとして、ちょっと観客席とかの、あの場面になると、あの、ちょっと CG が、あの、なんかゲームみたいだなって思うとこも多少あったりはしたんですけど、その実際プレイヤーたちが試合をしてるっていうシーンは本当に、すごいなと思いましたね。あと、どうしようかな。ちょっと軽めに。大体、だからまあ、その全体的な感想としてはすごい僕は、めちゃくちゃ良かったなっていうのが感じなんですけど、あと、そうですね、ジャンプ好きっていう目線で言うと、今年ね、あの、公開されたジャンプの映画って、あの、スラムダンクとヒットしてたやつで言うと、スラムダンクとあの、ワンピースと、あの、ドラゴンボールがあるんですけど、なんか、全部90年代にヒットしたやつばっかりだなと思って、あの、思ったんですけど、まあ、で、ドラゴンボールがね、ちょっと今回の、なんか、スラムダンクと、なんか、アプローチが似てるなと僕は個人的に思ってて、ドラゴンボールは、あの、今回のドラゴンボールは、主人公が、あの、ほぼピッコロなんですよね。なんかね、その、なんか、違う人の目線で、なんか、すごい超人たちを見るような、アプローチの作品になってて、なんかそれでまあ僕は多分今回でしかもドラゴンボールも確か CG 全部 3DCG だったんですよ、あの、なんか手書きアニメとかじゃなくて、でなんか手法とかもなんか90年代にヒットしたあの漫画がなんかこういう形でなんかすごいアプローチを変えてやり直してるっていうのはすごい面白いなと思いましたね。だからなんか、こういうジャンプの、なんですかね、漫画の、ヒット漫画のなんか新たな、なんですかね、作り方っていうのを2作品で見れたような感じがして、ジャンプ好きとしてもすごく面白かったなっていうのはあります。はい。そうですね。とりあえず以上で。はい。
はい。なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに、あの、ドラゴンボールの新作は Unext に来てるんで。課金すれば今見れる状態ですって感じですね。なるほど。はい。 ではですね、感想2番手は、自分論編の感想をいきたいと思います。僕はですね、12月3日土曜日、この映画の公開初日の、朝9時45分の回っていうのをですね、立川シネマシティの極上音響上映というので見てきました。で、まず原作のスラムダンクは、さっきも言ったように、この4人の中では僕と石山さんがおそらくリアルタイム世代っていう世代で、
うん、そうですね、
僕は77年生まれなんで、スラムダンクの連載が始まった時はおそらく中1ですね。で、僕はもうジャンプを小1から読んでいて、最初は筋肉マンが読みたくて、親に買ってもらい始めて、最初はだから筋肉マンとドクタースランプぐらいしか読めない状態から始まって、まあ、だんだん読める漫画が増えてきて、もう中1ぐらいになると、もう連載してる漫画を全部読んでてっていうところだったと思います。中学ぐらい、まあ90年代ですけど、まあこの頃ね、ドラゴンボールがものすごい面白くて、まあサイヤ人ナメクセあたりなんですけど、もうね、毎週展開が気になりすぎて、もう小6ぐらいの時は、月曜日の朝に早起きして、コンビニでジャンプを買って、ドラゴンボール読んでから小学校に行くっていうのをやっていて、中学になると、さらになんか早売りっていうですね、呼ばれる店があってですね、
ありますよね。
まあ通常発売日が、東京だとジャンプは月曜日発売だったんですけど、なんか土曜日とか日曜日に売ってる店とかを見つけて、ちょっと自転車で遠征してまで、買ったりしてましたね。で、早売りなんで、ダメなんで、どんどんね、そういうのやめたり、なくなってっちゃうんで、また新しい店を見つけてみたいな感じのことをやってたってことですね。
うん
うん、で、そういう、まあ、非常にジャンプを読んでる頃に始まったスラムダンクっていうことで、もちろんスラムダンクと、あとその、日本に伝わってくるぐらいの NBA の盛り上がってた頃の、うん、このいわゆる日本でのバスケブームみたいな、あとバッシュのブームかなが起きた頃だと思うんですよね。うん、で、僕の記憶の中では、僕が住んでる地域では、スラムダンクが始まる前から結構、小学校ぐらいからすごいバスケは人気だったんですね。
うん、
で、小学校5、6年の時とかは、小学校ですごいバスケやってて、まあ、担任の先生が多分バスケ好きだったっていうのもあるかもしれないですけど、なんか朝7時ぐらいに体育館開けてくれて、週3ぐらいで朝からバスケをやらして、体育館でやらせてもらえてて、だから、僕は小学校の時ずっと剣道をやってたんですけど、だから中学に入った時に、バスケ部もいいなって一瞬思ったんですよね。だから、でもなんかバスケ部の希望者が多すぎるのと、あと、小学校の時からつながりで、まあ、剣道の先輩が、なんか、お前剣道部来るよな、みたいなプレッシャーがあって、はい、みたいな感じで、そのまま剣道部入ったっていう感じだったと思います。で、スラムダンクは、96年、6月まで連載が続くんですけど、僕はもうその頃になると、高専っていうですね、高校からの5年生の学校に行ってたんですけど、そこの4年生で、多分僕は人生で一番漫画を読んでた頃だと思うんですけど、多分しかも連載雑誌でがっつり漫画を読んでる頃で、多分ね、ジャンプ、マガジン、ヤンジャン、ヤンマガ、スピリッツ、月マガ、あとチャンピオンぐらいまでは多分読んでたと思いますね。で、学生なんでお金ないんで、学校で、クラスで、買う当番が決まってて、買って読んだ雑誌をクラスで回すっていうのをやってて。
ああ、いいな、
うん、で。僕は確かジャンプと月間がぐらいを買ってたと思うんですけど、ジャンプは学校行きながら電車で読んでて、で学校行ったらみんな貸すみたいなことやってたと思うんですけど、で、スラムダンクの最終回っていうのは僕よく覚えてて、最終回の朝って、結構すごい鮮明な記憶があるんですけど、この最終回6月なわけで、僕はその学校の1学期の期末テストの期間中なんですね。でも、 ジャンプ読みたいから、あの試験だけど、読みながら電車乗って学校に向かうんですけど、まあこれも有名な話ですけど、スラムダンクって予告なしで最終回になった作品なんで、しかも連載の時は確か第一部完ってなって終わってると思うんですけど、僕はそれを電車の中で読んで衝撃を受けて、あの、まあ、インターネット前の世界なんで、あの、うん、今ならそれこそ、早売りとかで買ってる、読んでる人とかが情報が伝わって、読む前に最終回ってことが分かっちゃうと思うんですけど、うんうん、本当にその紙面で最終回を知るっていうのが、そういう衝撃がすごい強かったって覚えていて、うんうん、で、しかも、その、最終回を読んだ記憶よりもっとよく覚えてるのが、その定期試験の日って、僕ら学校に早めに行って、あの、最後の悪書き的に勉強してたんですけど、あの、その日も僕が教室に着いた時点で、あの、すでに教室で勉強してる連中がいて、まあ、そいつらまだジャンプ読んでないんですよ。で、スラムダンクを終わったことを知らなくて、あの、僕が教室に着いてまず、あの、スラムダンク最終回だったってことを言うと、その教室にいた勉強した連中が、まあ、ジャンプを見せてくれってなって、あの、試験勉強を投げ出して、その調子にいた連中が一緒にジャンプを、あの、そのスラムダンクの部分をみんなで読むっていう光景が、本当二十数年前なのに、すごい記憶されてるっていうのが、僕の中ではすごいスラムダンクの記憶として残ってるっていうところですね。だから、まあ、井上雄彦の作品は、その、リアルとか、ブザービーターとか、マカボンドとかも読んでますけど、まあ、僕、だから剣道やってたぐらいなんで、結構マカボンドは面白くて、あの、上野の漫画展とかも行きましたけど、あの、まあ、作品でやっぱ面白いと思うのは、スラムダンクっていう感じが、今でもしていて、で、話の展開とか、なんか描いてる内容が、まあ、これも散々言われてると思いますけど、そんな完璧じゃない、これはどうなんだろうってところも、当時からあったと思うし、それは三井の描き方だったり、その山王戦の桜木の怪我の、あの扱い方だったりっていうのは、まあ、散々語られてると思うんですけど、まあ、結構そこも含めてのスラムダンクなんだなっていうのは、あの今回改めて思ったなっていうところですね。で、まあ、連載終わってからも、僕結構夏になると毎年のようにスラムダンクを全巻読み返すっていうのをやってた記憶があって、はい、多分、独身時代までずっとやってたと思うんですけど、で、しばらく読んでなかったんですけど、僕もやっぱり、今回の映画を見る前に、ちょっと僕は前回は読めなかったんですけど、あの、インターハイ部分の巻を久々に読み返して映画に臨んだっていうところですね。で、まあ、初日の僕2回目で見たんですけど、あの、まあ、ネタバレを聞きたくないから、あの、まあ、初回、じゃなくて、2回目でもネタバレは食らないだろうって思って、2回目で見たんですけど、
うん、
で、まず面白かったのは、事前情報が今回かなり制限されていたってことだと思うんですよね。うん、で、まあ、さっき、南介くんが説明してくれた、その、リソースっていう書籍でも、井上雄彦のインタビューで書かれてましたけど、この、The First Slam Dunk っていうタイトルも、まあ、ある意味内容が伝わらないようなものを意識したって書いてあったし、まあ、僕は予告編は見てたんで、まあ、そこから予想はしてたし、まあ、ケース君ともね、あの映画公開前に映画祭のところで会ってた時に、こういう内容になるんじゃないかみたいな話はしましたけど、なんかそこを予想する面白さもあったし、なんかこんなに情報が制限されて見る日本映画って、僕、シン・ゴジラ以来だと思うんで、なんかそのドキドキがあった気がしますね。
うん、
で、まあ自分の中では、あの、映画の内容とか想像した中では、まあ多分ベースは山王戦で来るんじゃないかっていう予想はありながらも、うん、まあでもどうなんだろうって疑う気持ちもあってってとこで、で、そんな中で映画始まって、あの、手書き風の湘北メンバーが描かれて動き出す、うんっていう後に、山王メンバーは今度、同じ演出で描かれてるってとこで、本当に見てる側としてはテンションがぶち上がるっていうところで、そこすごい、まあ、最初にすごい続々ってくるシーンだったかなってとこですね。で、まあ、今回の映画って、あの、もちろん原作を読んでなかったりする人でも、あの読んでてもそんなに思い入れがなかったりする人にも楽しめる内容になってると思うんですけど、 なんでしょうね、そういう立場の人の映画の感想を読んでも実際面白かったっていうふうになってるんで、まあそれは証明してると思うんですけど、なんでしょうね、原作が好きだった人には別のレイヤーで響くことをやってるような気がしていて、なんかそもそもそのスラムダンクのファン、まあ、もしかしたらその続編を待っていた人も含むファンに多分楽しんでもらえる作品っていうのが、まあ、スタートにあったみたいなんで、まあ、そこには本当従前に応える映画になってるんじゃないかなっていう気がしました。で、まあ、僕の予告編を見た予想では、まあ、三能戦メインだろうとは思っていつつ、あと、まあ、井上雄彦の漫画って、あの、ギャグというか、あの、デフォルメされたキャラクターの描写になるところがあると思うんですけど、
うんうん
まあ、ルカーがキツネみたいになったり、まあ、赤木がそのゴリラそのものみたいになったりっていう描写があると思うんですけど、うん、あれって、まあ、スラムダンクは最初とは言わないんですけど、まあ、ああいう描き方を、なんか世間に知らしめた感じがするんですね、スラムダンクって。で、その後の多くの漫画で、漫画とか作家に対して同じようなものを見ることが多くなった気がするし、まあ、テレビアニメのスラムダンクはそこも含めて映像化してましたけど、まあ、予告編を見た段階で、多分あれをやらないんだろうなっていう予想があって、うんうん、まあ実際にやっぱりやってなくて、そこまでは予想通りだったかなっていう感じですね。で、さらに、もしかしたらと思ったのは、試合の描写だけでやるのかなっていうふうに思ってたんですね。で、
うんうん、
で、それをリアルタイムで描くのかなっていう予想があったんですけど、うんうん高校バスケの試合って、当時は前半20分休憩時間、後半20分だったと思うんで、あまだクオーターに区切られてない頃の話ですよね、多分これってね。
うん、
だから、尺は足りないなっていう感じは してて、だから僕の予想としては、もしかしたら豊玉戦からやるのかなっていうふうには思ってて、はいはいはい、でも、そこは違ったなっていうところで、うんまあ、この宮城視点、
うん、
宮城の過去を下げる描写プラス三能戦なんだっていうのが、まあ、見て理解できたし、まあ、僕もバスケの描写は本当にすごくて、まあ、よりですね、三能戦でどんなことが起きていたのかを、
うんうん、
そんなにバスケに詳しくない僕でもよく分かったっていうところですね。で、まあ、同時にですね、この表現で失われるものも確かに あるっていう気はしていて、うんまあ、それはだから、その宮城と花道がやる最初のアリウープから僕はがっつり感じたんですけど、うん、なんかあの場面って原作だともうすごい見開きで印象的に描かれる、相当びっくりする場面なんですけど、うん、そこが映画ではすごいあっさり描かれていて、うん、僕は、なんだろう、あそこではっきりこの表現ではこうなるんだっていうのが分かったし、なんなら今回の映画では、まあ、この視点、この表現方法、この切りか取り方だとこうなりますよ、なって、こうなりますよっていう宣言のようにも思えた場面で、だから僕は結構そこで頭を切り替えてみたっていう感じでしたね。うんうん、で、バスケの試合の動きと、あとはもう一つはカメラワーク。だと思うんですけど、うん、なんなら本当のバスケの試合を撮っても難しいものがアニメだからこそ描けるっていうのはあったと思うし、そこはすごい面白かったっていうとこですね、
うん、
で、まあカットされた部分ももちろんあって、
うん、
丸尾と花道の戦いのところとか、うん、大幅にカットされてたと思うし、うん、まあでも見終わって映画全体を考えると、なるほどっていう感じもするしっていうところ。うん、で、うん、まあ、さっきダンスキーも言ってましたけど、ギャラリーの表現とかほぼなしなんで、さっき話したアリウープの場面とかも、あれって、原作の場面だと、驚いてる、まあ、湘北と三能のベンチと、うんうん、まあ、応援に来てる春子とか、うんうん、さらに観客席にいる海南大のメンバーとか、そうそうそうそう、愛知の星とかの顔を描いて、うん、そこも含めた表現になってるから、うん、なんかやはりそこなしで表現されているっていうのは原作漫画とは大きな違いなんだと 思って見たというところですね。
うん
うん、で、まあ、バスケ描写と、まあ、ベンチの人たち、まあ、監督とか綾子さんたちと過去の回想で描くっていう再構築だったと思うんですけど、それはすごい面白かったなっていう、映画ならではの面白みだったなっていう感じですね。で、と同時にやっぱり漫画でしか描けない内容もあるから、なんかこの映画が漫画の上位に来てるってわけじゃないっていうところだと思うんですよね。だから、まさに表現の仕方とか、切り取り方の違いだから、という部分がしたというところですね。で、あとやっぱり、今作、井上雄彦がしっかり監督として責任を持ってクレジットされてるのはすごい大きいっていう感じがしていて、
うん
まあ、やっぱ漫画描いてほしいけど、まあ、本当にこれはやった価値があったなっていうのを見終わって素直に言える作品だった気がしますね。
うん
うん、あとは、最後に、僕映画見た時の話なんですけど、公開初日の午前中の回だったんで、周りに結構子供が見に来てて、小学生ぐらいの男の子も女の子も、多分もちろん親が好きなんだろうなとは思って見てたんですけど、まあ、彼ら彼女たちは、にとってはもしかして本当に初めて見るスラムダンクっていう話だったのかなとも思うんですけど、すごい集中して見てるのが、伝わってきたし、やっぱ小学生に分かりやすく人気なのってミッチーなんですよね。で、スリーポイントってやっぱ分かりやすいと思うんですけど、子供たちはその映画を見ながら一緒にこうやって手を構えてるところとかを見ちゃうと、まあおじさん的にはそれだけで泣きそうになってしまうっていうところがあったっていうのは報告しておこうかなというところですね。はい。なかなか面白かったと思います。
素晴らしい、
はい、以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では3番手は石山さんの感想をお願いします。
はい、私石山ですけれども、私的にはまあストーリーとかのことではなく創作っていうことに対して非常に感動したっていうのがあって、今までの人生で素晴らしい作品映画とかはたくさん見てきてると思うんですけど。だけどそのどれとも違う種類の感動があって、見始めてそのまず沖縄が始まるじゃないですか、
うん、
でそこで、まあ、亮太って呼ばれる人が出てくるんで、えまさか宮城のそのなんていうかアナザーストーリー的なことから始まるのかっていうのがすごくまずびっくりしたんだけど、その流れがあってからの、まあ、山王戦がいきなり始まるところで、まあ、非常にびっくりしたんですよね、僕的には。僕何も情報入れずに、まあ、情報ってそもそもなかったんだけど。
あ、石山さんちなみに予告編見たんですか？
予告編見てないですね。
いつも見てないですもんね。
いつも見てない。
それも見ないで行ったってことですよね。
うん、でもまあなんとなく、スラムダンク好きの人のなんかお話からもしかしたら三能戦じゃないかっていう話とかもあったりとかしたんで、うん、まあ、そういう心構えはあったんだけど、のそのまあ宮城以外のその反応戦に入っていくための、例えば桜木のねなんかお話がどういう人かとかが描かれるとかが全然なく、いきなり始まったから、
うん、
ああもう見てる人、原作読んでる人が一番いい状態で見れるというか、
うんうん、
始まり方にしてるっていうのもまずびっくりしたんだけど、まあそういうこととはまた別に僕が感動したのはやっぱりあれが動いてるっていうことで、
うん、
でまあほぼ全員が、まあ、原作をちゃんと読んでる状態でアニメ化とか映画化する場合に、そのそれをどういうふうにエンターテインメントにするかとか、そのどういう表現にするかとかで、何を引くか何を足すかっていうことの選択とか、まあすなわちその創作というのは何かということを突き詰めたものを見てるっていうことをすごく意識したので、すごく感動したんですよね、そういう部分に、
うん
うん、
で漫画で読んでた試合もう頭の中で再現できてるようなそのバスケの一つの試合っていうのを、まあ二十何年も経ってその改めて試合として見ることができるっていうことに、ってことは多分こういうことって体験としてというか歴史上多分例がないと思うんですよ、
うん、
今のそのまあ技術とかがあって初めて成り立つものだと思うので、それを初めて目の当たりにしてるっていうことにまず感動があったんですよね。だからなんだろう、よく知ってる試合の断片を知ってたものが、実はそこの全体の試合のまあフルタイムで見られるビデオが実は存在しましたっていうのを後から見てるかのようなあそこ漫画では描かれてない。漫画ってのはやっぱその試合のどういう部分を見せるかっていうのを抽出して漫画的表現で、例えば時間を止めて描いたりとか、例えばあの川田がなんか、シュートしようとしてるところを花道がブロックショットに来てるところを川田がダブルクラッチでかわそうとするんだけど、花道の滞空時間が長すぎて、でそこでは画面が暗転して背景全部黒になって、で川田があれまだいるっていうね、あのモノローグが入るところとかは時間はそこで止まってるって表現なんですけど、今回のアニメとかでは時間は止まらずに全部流れてるから、あこういう表現になるんだなとか、すごくそういうところをこだわって見てて、多分井上先生とかもちろんその他のスタッフの方とかの間でここはどういうふうに見せようかとかっていうのを一つ一つすごい時間かけて考えてるし、作業的にも一回撮影してモーションキャプチャーして撮影して、それをアニメの絵というかあの井上先生の絵に起こしていく作業とかで、ちょっとした肩のラインとかちょっとした顔のラインとか唇のラインとかものすごい修正を何回も重ねてやってることがもう映画見てる最中分かったんで、すごいそこに畏敬の念を描くというか、すげえことやってるぞっていうのを思ったし、あと宮崎駿監督がもののけ姫を撮ってた時に、あのもののけ姫はこうして作られたっていう、映画というか、まあ、DVD というかあの NHK が作った、映像があるんですけど、その中で未だに僕が忘れられない言葉があって、あの創作ってことに対して宮崎監督の考え方をそこで、お話しされてるんですけど、作りたい作品を作る人たちが可能な限りの到達点へとにじり寄っていく、その過程が作品を作るっていうことだっていうふうに言ってて、それつまりその作られた結果としての作品そのものじゃなくて、理想のこう作りたいっていうものに対して七点抜刀しながら少しでも近づこうとするっていうこと自体が創作だということを言ってて、でこのスラムダンク見た時に本当にそれを思ったので、そこに感動したんですよね。物語はもうとっくに知ってることだしかないので、あ、まあ、新たに付け加えられたものもあるんだけど、その付け加えられたものもどうしてこの宮城の話を付け加えたのかとか、あと原作には描かれてなかった宮城を中心とした三井の話中学生時代の三井がとあのワンオンワンをあの公演でしたこととか、今まで描かれてなかったことが宮城を中心にすることによって描くことになるところとかも非常にあのここは描こうとしてるけど、確かにその、さっきの丸尾何でしたっけ、川田美希夫君かなとの、場面はオミットしたのは、あの部分は花道とのエピソードにしかならないから外してる。でもう一つ外してるところで僕が印象的だったのは、沢北のお父さん、バスケ教の鉄こと、お父さんの下りは完全に省いてるんですよね今回はね、で あのお父さんの下りは、まあ、主にルカワの話につながるとこだから今回は削除されてるんじゃないかなと思うんですよね、だからそういうとこをここはなんで外すのか、ここはなんで付け加えるのかとかっていうことを非常にあの考え抜いた結果の作品だと思うので、あの非常にそこは評価してます。ただ、もちろんこの 3DCG で描かれた動きとかが完璧ではないかなとは思うんですよね、その、こういう表現にすることによって犠牲にしてる部分もすごくたくさんあると思うので、それはアニメとしての見せ方は今まで、文脈を歴史的に作ってきて、こういう部分は省略していい部分なんだとか、こういう部分を強調して描くんだとかっていうのは映画を作ってきた歴史の中で培われてきたものを一回 ゼロにして初めから構築してるんで、
うん、
そういう部分で迫力のない部分とかもあるんだけど、
うん、
あのそれによって得られた感じたことのない感動っていうのが僕には非常にあった、
うん、
例えば宮城がボール運びしてあのオールコートでゾーンプレスかけられちゃうシーンあるじゃないですか、
うん、
あそこで深津と沢北のダブルチームで疲れてそこを宮城の持ち味の速さで抜き去るシーンの速さはすごくリアリティのある速さだったんですよね、
うん、
アニメ的じゃない速さ、
うん、
あのリアルの試合で例えばあの僕が好きなシャーロット・ホーネッツ、92年ぐらいに活躍してたマグジー・ボーグスっていうすごく背の低かった選手がいるんですけど彼の速さと同じぐらいの速さだった気がするのですごくリアルだなと思ったんだけどそれに対してあの沢北のドライブペネトレートしてくるシーンがあるんですけどあのルカワが抜かれちゃうシーンなんですけどあの沢北のフェイクで一回左に眼球が動いた瞬間に右に抜かれちゃうんですよルカワが、
うん、
あの時の速さってリアルじゃないですアンリアルなんだけどそこはアニメ的な表現としてすっごいこいつすげえっていうスピード感はすごく表現されてるんでなんかあの同じ速さの表現でもリアルな部分とアニメ的な表現の部分とが共存しててそこもそのアニメ見てる気持ちよさとか、リアルだなと思う部分とかっていうのところに、作用してくるように考えてるんでなんかそこはなんか全部の映画全体通してのフラットな描き方じゃなくて場面場面で、選択されてる、表現だと思うんで今回本当にだからこの表現って何なのかっていうとこを突き詰めたもしくは突き詰めることををこちらに、なんだろう判断材料としてのテキストとしてのその描き方こういうことをどっちにするかを考えるその教材みたいな部分もあってそこもすごく良かったのとあとは映画って何なんだろうとかエンターテインメントって何なんだろうってことをすごく考えさせられる、作品になってたなと思ってその足すことを引くことのディレクションとその表現ってなんだろうっていうことを突き詰めるっていう、作品だなと思って僕は見てた感じがすごくしましたね。あとはそうですね、追加されて印象に残ってるシーンとしてはあのラストの桜木とルカワのタッチシーンがすごく有名ですけどあそこって漫画だとどうしてもあの漫画読んでる時って真ん中に折り込みがあるじゃないですか。で2人のタッチしてる部分ってどうしても折り込みの部分になっちゃっていつもねよく見えないなと思ってたんだけど、まあ、今回はそういうこと当然ないんでそこがよくタッチが見えたのがすごく良かったですね。で漫画だと
前段階も見えますかね。
そう省略されてる手の動きとかも、ちゃんと描かれててあこうだったんだみたいなあの感じとかすごくあの部分ってちょっと不自然だなって漫画読んでて思ってたりとかした部分もあったんで良かったのとあとその直後に飛びかかってくるチームメイトがいるんですけど漫画だとあの宮城赤木三井の3人が同時に飛びかかってくるんだけど、うんうん、今回宮城がまず来るんですよね、
うんうんうん、
そこもやっぱ宮城主人公だからっていう感じがすごくしました、
うんうん、
あと宮城のオリジナル要素全体的にすごく良かったですけどやっぱりあのさっきねあの那須さんもおっしゃってたけど漫画だとひょうひょうとしてるイメージだった宮城、
うんうん、
で特にね彼には悩みとかあんまなさそうな感じとかが逆に良かったんだけど、うんうん、今回のファーストスラムダンクではそこに人間的な弱さとか悩みとかを追加して、うんうん、でそこで副産物として生まれてきたのがあの原作に描かれてこなかった赤木との関係あのビハインドバックパスをたしなめられるところとか、うんうん、けど先輩あのなんか嫌な先輩が今回出てきてて
前のキャプテン
と前のキャプテンみたいなやつがいてそいつに対していや宮城にはパスがありますからっていうとことか、
うん、
あとさっき言ってた三井との関係性、三井との屋上でのバトルとかも漫画ではそんなにしっかり描かれてなかったけど、うん、それがなんか割と生々しく描かれてるのとあと三井がその、まあ、あの例 の, あの事件を起こした後、湘北のバスケ部にもう一回入り直すっていう時に頭をね深々下げて入ってきたのが、うんうんうん、あれ漫画で描かれてなかったんで、うんうん、あれはやっぱ宮城視点だから描かれたのかなっていう気はしてたんで、うんうん、あの非常にそういうとこは良かったなと思います、
うん、
けど2つぐらい追加されたシーンが ラストの方にあって、ちょっとそこはね、これどうなんだってとこが一個あったんだけど、ちょっとそれ時間があったらにしようかなと思います。
はい、
はい
はい、
なんで、石山からは以上になります。
ありがとうございます。
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 では最後はケンス君の感想をお願いします。
はい、まあ、僕とまず原作のスラムダンクの距離感のとしては、まあ、僕個人が仕事として漫画をしていることも、まあ、趣味でバスケをし続けていることも、まあ、スラムダンクからの影響を抜きには語れないぐらい大きい影響を受けてきた作品かなと思います。まあ、ひいてはその漫画作家としての井上雄彦はやっぱり一番影響を受けたあの漫画家だと思ってます。で、まあ、僕も、まあ、あの皆さんと同じように今回の映画が どこの部分を切り取るのかみたいな予想はしてたんですけど、個人的には宮城の話になるかなという予感はまあ少しあって、でそれはまあポスタービジュアルの中心が宮城だったっていうのもあるし、うんうん、あとはまああと宮城はピアスっていう短編が描かれていたので、うん、原作で描かれていない部分でまだ物語を描く余地があるキャラクターだったかなとは思うので、まあ、そこが映画の中で描かれるんじゃないかなっていう予想はしていたんですけど、まあその実際見てみるとここまでがっつり宮城が主人公の話になるかなっていうのは意外 なったことは意外でした。でまあ個人的にその過去にいろんなこう原作ものの映画っていろんなそういう映画化された作品ってあって、でそういうのに対して結構原作好きな人とかが、まあ、いろんなことを言うじゃないですか、映画化されたこと自体に含めあのに対して、
うんうんうん、
で僕は、まあ、基本的にそういうなんか原作があってそれが次のメディアに展開していくみたいなのって、まあ、原作にとってはいいことしかないから、
うん、
そんなになんかいろいろ言わなくてもいいのになって思ってたんですけどで僕は多分映画を好きになって映画を見るようになってからここまで思い入れがある作品の映像化って初めてで、まあなんかその意味でなんか僕も結局同じように原作原理主義的なリアクションを撮ってしまう部分はあったかもしれないなって思って、ああこういう気持ちだったのかなって初めて分かりましたね。なんかその原作との比較で優劣をつけてしまうみたいな部分はどうしてもあった気がして、自分の感想で、まあ、そこはちょっともう客観的には見れないなっていう気持ちではいますね。で、まあ、内容的には、まあ、リメイクのような要素もありつつ、まあ、基本はスピンオフみたいなベースの話だなと思ってるんですけど、まあ、この宮城の話を描くっていうことに対のいい部分と悪い部分みたいなの、うまくいってる部分と、まあ、どうしてもうまくいかない部分みたいなのは構成的に感じる部分ところがありました。で、まあ、まず先にこううまくいってないなっていうというか、どうしてもうまくいかないなって思う部分としては、まあ、これが三能線を描くっていうことに対して、まあ、どうしても宮城の物語だけでは語りきれないものがあるっていうか、三能線の展開自体と宮城の物語があのくっつかないところは絶対出てくるので、
うんうん、
っていうのはもう三能線自体がそもそも湘北高校の集大成的な試合で、まあ、そのな、うん、試合展開の中で、まあ、各チームメイトのその湘北バスケ部の各メンバーのにとって今まで積み重ねてきたバスケを否定されるような展開が出てきて、それを乗り越えていくっていう試合になっているので、まあ、どうしても各々の活躍する場面っていうのは今まで積み重ねてきた物語のその上にあるものだから、うんうん、そこが映画内で描けない部分に関してはどうしても、まあ、厚みがなくなってしまうところだったかなとは思いますね。まあ、この映画の中で赤木が川田に負けても、まあ、あれほど頑張ってきたのにみたいなショックは弱いし、具体的に言うと例えば赤木が今までその 神奈川予選でいろんなセンターを倒してきたスキルをどんどん川田に防がれていくっていう場面があって、うん、まあ沢北がそれは知ってる、それも知ってるっていうふうに言うんですけど、うんうん、まあそれを観客は知らないんで、あのこの映画だけ見てる分には、うん、だからその重みとかは分からないし、まあルカワとか三井も、まあこの試合の展開にの中での物語性はやっぱり描ききれてないんで、その各々のキャラクターに、うん、宮城とのもの、宮城の物語を膨らませるために加えられたエピソードはうまくいってると思うんですけど、試合の展開を動かすための彼らの物語は描ききれてないんで、まあ、各々の活躍がいかにドラマチックかっていうのは、まあ僕は原作で補完しなければいけない部分かなっていうふうに感じながら見ましたね、うん、で、まあ簡単に言うと試合の展開に合わせて物語を語るっていうことができない部分がどうしても出てくるので、まあ、一本の映画の物語としては、まあ、ちょっといびつな部分もあるかなっていうふうに感じました。まあ、特に桜木のキャラクターが、特に試合序盤はかなりあの後ろに下がっ、あの前に出てこない構成になっているので、まあ、それは三能戦の展開的にどうしても三能戦を描くってなったら物語的比重も試合の中の役割的にも後半絶対大きくなるキャラクターだから、その桜木を描かないまま後半に行っちゃうっていうのは結構難しかったかなっていうふうに感じました。うん、まあさっき言ってたコミカルな描写がなかったっていうところも、僕はコミカルな描写、そのコメディ的な部分とか、そのまあか緊張と緩和みたいなコミカルな要素は結構湘北バスケ部の強さと直結する要素だったかなと思っていて、まあ、っていうのはどんなに大変な時でも苦しい時でも自分たちのペースになれるっていうのが、まあ、桜木が主人公のスラムダンクのその湘北っていうチームの特徴だったと思うから、まあ、そこを描かないと結構湘北っていうチームがどう特別なのかみたいなのは作品的に分かりにくくなるようにも感じるなっていうふうに思いました、まあ、ただ取捨選択なのかだろうなと思いますけど、そこはで、まあ、良かった点としては、まあ、まずはあの3人とも言及されてましたけど、バスケ描写のクオリティ、バスケ表現の部分ですね、うん、まあ今までこうのフィクションにおけるバスケ描写としてここまでリアルなものは見たことがないかなと感じるぐらいで、うん、まあ、スラムダンクっていう漫画の目指してきたリアルなバスケ交渉が、まあ、アニメだとさらにこう動きの表現なんでより突き詰められたものになって、うん、あのこういうバスケ、こういうものをイメージして描いてたんだなっていうのがあのより分かるというか、実際の試合を見てるような感覚に近いものとして見れるのが良かったですね、うん、まあ、実際の試合を見てる感覚で感じられるっていうのはそのまんまなんかその湘北の選手たちがそこにいる感じとも直結すると思うので、うん、まあ、それも含めて感動しました。もうなんか本当にあの赤木がトラベリングする場面とかあのこんなのバスケやってる人以外絶対伝わらないだろうって描き方のトラベリングになってて、なんかそういうなんかこだわりというか細かさみたいなのは井上先生っぽいなと思ったし、まあなんかそれってこうバスケを知らなくてもスラムダンク見るっていう層が一定層いると思うんですけど、まあ、そういう人たちにちゃんとリアルなバスケを届けようってしているような感じもして、まあ、それってすごいスラムダンクっぽいあのあり方だなって思ったりもしました。
あの、うん、花道の動きの素人臭さとかもすごく良かったよね。
うん。
一人だけ素人が入ってる感がすごかった。
うん。うんうん、そういうなんかね細かい、まあ、一人一人のね個性がちゃんと動きで出るようになってて良かったですよね。
うん
うん、で、まあ、あと何より僕が良かったのは、まあこのスラムダンクがなんで今描くなんで今スラムダンクなのかっていう部分がちゃんと作品から感じられたのが僕はとてもよかったなと思っていて、まあ実際僕が見る前はやっぱなんで今スラムダンクを映画化するのかっていう部分が一番大きい興味だったんですよ、
うん、
でそれは僕があの宮城が主人公の話になってるっていうところとつながってくるところだと思っていて、っていうのはまあそもそも原作のスラムダンクの そのとは何だったのかって話からなるんですけど、まあ、スラムダンクってやっぱりこう、まあ、いろんなさまざまな要素を含めて、まあ、未だにやっぱ歴代最高のバスケ漫画だと思うんですよ。で、まあ、それは特にバスケのゲームを描くって点において、やっぱスラムダンクの後に出てきた作品であれを超えるほどリアルに描いてるものはないからだと思うんですけど、まあ、それもあると思うんですけど、描写力の部分とかで、あとはやっぱりスラムダンクっていう作品がそのくしくも、まあ、NBA ブームとかそういういろんな要素もあって、まあ、日本バスケのエンパワーメントっていう役割の作品になってしまったっていうのが結構大きいと思っていて、っていうのはもうスラムダンクは連載が終わった後もそのスラムダンク奨学金っていうあの奨学金制度を作って、まあ、海外のバスケ留学を斡旋したりとか、まあ、そのバスケ人口を増やしたっていうことからそういう、 こう現実に働きかける動きがあのになってる、そういうのを現実に影響する作品として意識的に動いている部分があると思うんですけど、うん、まあ、そういう作品だったから、まあ、結構井上先生とかもなんか変にあのスラムダンクってまあ多分続編を求める声とか、
うん、
あの大きかった作品だと思うんですけど、まあ、すごく慎重に作品との距離を取ってきたように映ったんですよね僕は、
うん、
すごい作品を大事にしてたから、あの変なあのその完結した物語を変に手をつけないようにしてたと思うんですけど、うん、だから、まあ、スラムダンクが続きをやるってことは、まあ、やっぱり理由があるんだろうと思って僕は見たんですけど、
うん、
で、まあ、今って今 NBA に2人日本人選手がいるんですけど、まあ、それってすごいこうスラムダンクの中で描いてた理想、まあ、つまり矢沢を超える逸材が2人もいるっていうことを描いてて、うん、海外に挑戦できるスケールの選手が出てきたぞっていうことを描いてる様子部分が場面があったと思うんですけど、
うん、
まあ、そこにも現実は追いついて追い越してしまっていると思うんですよね、
うん、
でもそれってすごい選ばれし者のバスケだとも思うんですよ。でスラムダンクが描いてきたバスケって、まあ、今も昔も日本バスケのリアルではなかったと思うんですよね。で、まあ、ベースになってるのは NBA だったし、まあ、タイトルもスラムダンクで結構肝心なところは空中戦が描かれてたりするし、
うん、
でも日本の平均身長って168とかで、
うん、
まあ、大概の選手はダンクもできないし、まあ、スラムダンクはもうそもそも設定的に全部大き全選手大きめに設定されてるんですよね、うん、それはやっぱ NBA 的なバスケを描きやすいように全体の設定をフィクショナルにしてあるんですけど、
ユニフォームもみんな NBA の、
ね、あ、そうですね、はい。だまあそれって、まあ、当時、まあ、まだバスケがこう人気スポーツじゃなかった頃、
うん、
そのプロスポーツとしては一般に知れてない時に、まあ、一番その、あの競技としての面白さを切り取るためにそういう NBA のバスケを日本の高校バスケで描くっていうことをやってると思うんですけど、まあ、それってやっぱ日本人的ではないというか日本のバスケのリアルではなかったと思うんですけど、じゃあそれをあのもう一回その、まあ、その中で才能のある選手が出てきた時にもう一回スラムダンクを描くっていうことが、まあ、日本人にとってのバスケみたいなのをもう一回肯定するというか、
うん、
まあ、その桜木花道とかルカみたいなその恵まれた体格とか身体能力のない人にとってのバスケっていうのもそのバスケの中にはあるんじゃない、その物語はあるんじゃないのかっていうことを、なんか僕は宮城の物語を描き直すっていうことで改めて肯定しているような気がして、うん、まあ、それがすごく感動しました。
うん、
まあ、僕自身も宮城とは多分1センチしか身長変わらないんですけど、まあ、だからこそ小さい選手にはその小さい選手にもバスケがあるしっていうメッセージをなんか僕はこの作品から受け取ったし、
うん、
なんかそういう目線で見るとラストに宮城 が海外に挑戦するっていうことも、
うんうん、
現実にこれからそういう選手もどんどんどんどん挑戦し高いレベルに挑戦してい、いくんだよっていうことをあの作品が後押ししてるような感じがして、それはすごい僕はいいラストだなっていうふうに思いました。なんかスラムダンクのスラムダンクという作品の役割の自覚的なラストにも見えたし、すごくこの作品のラストとして良かったなというふうに思いました。
うん、
まあ、だから結論としては僕はこの映画を見て、この映画も含めて、まあ、これからもスラムダンクは僕にとって大切な作品だと思えたし、まあ、そう思える作品だったってことがすごく嬉しかったです。
うん、
はい、僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さっきね、気になったことってのはそのラストシーンなのよ。
うん、
うん、
その宮城が海外に挑戦してるってところがあまりにもアンリアルだなと思ってちょっと気になってたんだけど、まあ、今の話聞くと確かにそうかもなっていうふうにも思ってる。
うん、
いや沢北がアメリカに行ったっていうのは原作の中でもさ、あの高校生のうちに行ってるじゃないですか。だから、うんうん、あの後沢北は挑戦するだろうなとは思ってたけど、そこに宮城がいるっていうのは、宮城ってあの神奈川のガードの中ですら多分3番手ぐらいの選手じゃない？
うん、
なのにあの試合で全力出して頑張ってたから感動してたんだけど、あのアメリカに宮城が行くっていうモチベーションがなんかあんまりあるとも思えなかったし、なんか宮城が通用するかなとかっていうのはちょっとなんか疑問に感じて、あなんであそこ追加したのかなっていうのはずっと思ってたんだけど、確かに今のケンス君の話聞いてたら確かにそうかもなっていうふうには今思ってます。
うん、
しかもあれって時期がいつか分かんないですよね。
あ、そうですね。
うん、
なんか、一応、なんか設定を考えてるんだなって思いながら僕は見てましたけど、そこを、まあなんか説明的に描かないっていうとこなのかなとは、
まあまあまあ。
思って見てましたけどね。まあ、追加シーンで言うと、三郎の試合後のところは、原作より詳しかったんですよね。
原作ぐらいがね、ちょうどいいかったんだよね。あの、這い上がろうっていうところがあって、なんかわざわざ沢北があの壁にもたれかかってなんか泣き崩れるみたいなシーンがなんかあんまり沢北とかそういう悔しがり方しない人かなってずっと思ってたから、なんかちょっとあそこは余計には思ったんだよね、見てる最中。
あ、
うん、三郎側で唯一今回ピックアップされるのは多分沢北なんで、
そうですよね、
やっぱそこに一つやっぱドラマを持たせたって感じはしたんですよね。
そうだね。
他のね、要素は多分全然背景は描かれてないので、
うん、
三の側としては。
うん。うん、確かに。まあ、宮城がアメリカ行くっていうだけだと、やっぱアメリカってなると、うん、やっぱ沢北っていうキャラクターから宮城っていう風に行く感じが僕はすごい良かったなと思ってて、だからそのためになんか沢北の新たな、あのお父さんとのやり取りじゃない新たなエピソードを追加して、神社でお願いするってエピソードを追加して、うん、で、まあ、そこの、そこからアメリカに行って、シーンから宮城になってるってし、つなぎ方がなんか僕はすごい、あ、それで沢北の過去のエピソード入ったんだって、なんか僕は結構納得度が高かったんですよね、なんか。
うん。
なるほど。
なんか、でも、うん、なんかやっぱ泣き崩れるシーン入れるのはなんかやっぱりちょっと今の井上武彦だとやっぱ入れたいんだろうなと思った、
うん、
そうあのやっぱり人間的にしたいっていうのは、
うん、
僕は今の井上武彦のなんかやりたいことなの、うん、ドラマを描きたいっていう人だと思うんで、うん、僕はだからあのバランスの方がうわ今っぽいなっていうふうになんか納得度が高かったかなって感じでしたね。
でもなんか僕はなんか井上武彦の、うん、漫画の特徴として多分あの人表情を描くのめちゃめちゃ好きだから、
そうですね、
なんか顔をぐしゃぐしゃにして泣くとか描くの好きなんだろうなって思うんですよね。なんか、
うん、
うん、そこはねなんかね僕はねちょっとあの直球すぎるな描写としてって思ったりするところなんですよね。
うん、さっき言ってたその嫌な先輩の要素が追加されてるけど、
うん、
あの嫌な先輩 を使って精神面みたいな描くじゃない、なんか、
うん、
あそこはやっぱね、バカボンド以降だなって感じがすごいして、うん、
確かにすごいします、う
んうん、やっぱ今の表現、
うんうん、
なんか、うん、スラムダンクの後の作品を経て描くスラムダンクなんだなって感じがすごいしましたね。
うん、だから大根の皮むきじゃないんですよね、うん、今は多分、うん、あの魚住の大根の皮むきっていうの、うん、
ねえ、
あれもあれで
いなかったっていう人はいるけど、うん、いなくていいと思うけどね、
魚住があそこで唐突に出てきたら作品のトーンが壊れると思う。
そうだね、
いやだからどうすんのかなと思って見てたら、うん、
結構ね、確かに確かに、
だってあの今回やっぱかあの川田に川田
川田です。
川田ですよね。川田に追い詰められるシーンとかって、やっぱ、うん、結構かなり入れてるから、でもこれをやると魚住を絶対出さないといけないのではって思ったから、うん、なんかでもあの立ち上がり方っていうのが、僕はあの赤木ってキャラクターの、やっぱ自分で立ち上がるっていう感じの方が僕は合ってるなと思ったから、うん、今回の改編の方が良かったんじゃないかなと思うぐらいでしたね。
うんうん、いや、そうですね。なんか、その宮城と、湘北バスケ部のキャラクターのエピソードって結構それぞれ補強されてるじゃないですか、
うん
うん、そこはすごい良かったと思うんですよね、
うん、
それこそその沢北の部分につながるけど、ルカワとインターハイのポスター見て、こいつ あの同じ2年生で、まあ、こいつの悔しがるとこ見たいよなっていう会話をするとことか、
うん、
まあこの日まで話したことなかったのっていうのはもうすげえびっくりしましたけど、
あんま話さなそうだよね、でもね、
うん、でも確かになんか意外な関係性にも見えたし、
うんうん、
まあ、それとかね、うん、あの三井がその沖縄から転校してきて一人でバスケやってた宮城と あの一緒にバスケしてたっていうところとか、うん、なんかああいうこうまあ、その宮城が三能戦を通じて成長するためにチームメイトの存在があったっていう部分をちゃんとその物語的に強めるようにエピソードをチューニングしてる部分は全部うまくいってたなっていうふうに思いましたね、
うんうん、エンジンのとことかもすごい好きでしたね、
うん、
そこね、だからなかったシーンはいっぱいあってみんな不満に思うとこあると思うけど、追加されたシーンを見るべきだなと思ってて、その最後宮城がさ全員呼び止めてあのハドルを組んで、
うん、
で赤木がいつもだったらさ、声かけるところ宮城に振るんだよね、
うん、
で3年になったら宮城がキャプテンだからっていうのもあって、で宮城が掛け声をかけて俺たちならできるみたいなことを言うとことかね、よかったよね、
うん
うん
うん、
だからあの多分ルカワにちょっと俺がゾーンプレスされたらお前が運んでくれみたいなこと確かに言ってたと思うんですけど、ね、うん、あれもだから初めてルカワとあの指示を出すっていう、ルカワ1年生に指示を出すっていうシーンだったのかなとか思うとちょっとやっぱグッとくるなって感じでした、
うんうんうん、で赤木にも指示出すんだよねそこでね、
そうですね、
うん、ルカはよく見ててくれっつって
サポートみたいな、
それで赤木がおこいつはもうキャプテンだなってなって、うん、来るんだよね確かね、
まああとラストの伏線になってんですよねそれが、
うんうん、
あの、うんうん、最後のショットでそのまあ沢北に逆転シュート決められた後にインバウンド出す時の伏線になってんですよね、ルカを見ておけっていうのが、
うんうん、
まあそういうところも細かかったけど気は利いてますよね、
うん、やっぱり長くなっちゃいましたけど。
なんかね、
まだ全然語れますからね。
まあね。なんか声のこととかね、我々のお友達でユウさんっていうスラムダンク大好きお姉さんがいるんですけど、彼女ともうこれ見た後、もう夜中2時間ぐらいクラハで話したんですけど、彼女は声のことも結構気にしてて。声優さんの違和感とかは結構言ってましたね、
うん、
でもやっぱりそれはインタビューの起用のやつを読むと納得感はあります
よね。僕はあの元々のアニメとか見たことないから全然声に関しては違和感は感じなかったですけど
ね、うんうん、元々の人を起用するしないに関わらず、
うん、
演出のアプローチが全然違うっていうところで、うん、
確かにね、
うん、
だから、まあ、声優さん多分うまいので、あの元の人でも多分できたと思うんですけど、
うん、
そのアプローチの仕方を変えてやってもらうっていうのを多分やりたくなかったってことですよね、
うん、
多分ね、
うん、
あのいわゆる誇張するような演奏しないっていう今回アプローチだったんで、
う
ん
う
ん
ね、はい、書いてましたね、
うん、
言ってたな、
うん、なんでそこの部分が大きいんだろうなと思って、
あ、
見ましたね。
そうだね、う
ん、で、それの演出ありきで、字の声を聞いて選んだってとこだと思うので、
あ、
だから、それは、あの、なんか、それを聞くと納得感はあったなという感じはしましたね。うんうん、
あと、音のことで言うと、あの、バスケのドリブルのあのダムダムって音と、あの、スニーカーじゃなくて、バッシュがキュッキュッキュッキュッいう音を過剰に入れずに、なんか、選手の吐息とか、あとあの、スクリーンアウトをかけた時にいてっていうやつとか、そういうのが入ってるのが、なんか俺は良かったなと思ったんですけど。
うん、音は良かったですね。
音はね、いい気がする。
あと、よさめの劇場で見るといいと思います。
ああ、そうですね。
うんうん、
まあ、あと個人的にはあの音楽を担当した10フィート
が、あー、そうね、
すさまじくいい仕事をしてたと思いますね。あ、
うん、
あの10フィートのタクマが一応音楽もやってて、
うん、かっこよかったね。
あの10フィート14日にアルバム出したばっかりなんですけど、10フィート名義のアルバムにスラムダンクのサントラの音楽全部入ってるんで、
へ
なまあでも僕ずっと10フィート好きだったんで、まさかこんなに地上波で10フィートの曲が流れる日が来るとは思わなかったんで、すごいね。それもなんか夢があるというか、まあこんな日が来るとは。
来週ミュージックステーションでしょ、
あ、うん、
初めて出るんでしょ、
うん、なんかミッシェルの曲もあったよね。
ミッシェルじゃない。
ミッシェルじゃない。
あ、あれか。バースデーか。
バースデーですね。はい、
なるほどね。
あ、でもあのバースデーのオープニングすっごい良かった。
うん、いや、あれは。いい場面でしょうって感じ、美味しいでしょうって感じ、ね、
バードはどうした、バードは
ビング系ですか、ビング系じゃなかったんですね今はね、やっぱ
もう時代がバードじゃねえか、
2020年代は違ったんですね、やっぱね、
はい、わかりましたそうで、その時ね、ユウさんと話しててね、そのスラムダンクのジャンプコミックスの31巻の表紙を改めて見てたら、あ、当然あの宮城、あの漫画の頃からちゃんとこの赤白のリストバンド2つつけてるんですよね。
あ、
うん、それ改めて見てやっぱびっくりしたのと、で31巻の表紙って花道の髪が少し伸びてて、
うん、
あれあれ、うん、と思ったんだけど、これ花道背中直して復帰した後の絵なんですよね、これってね、
うんうんうん、
だからね、赤木とあの小暮くんはあの T シャツ着てるんだけど、ミッチーだけユニフォーム着てるのよ、
うん、
なんか引退した2人がね来てる時の絵なんだよね、これ。
うん、
だから改めて31巻 の, あの表紙ちょっと見直してみると、すごくあの、ああの後描かれてるんだみたいなのがちょっと感動しました。
うん、
実はずっと見てたんだなと思って、あの後の諸北をね、
うん、なんかウーノの CM かなんかで、
ああやってましたよね、
あの描かれたやつも確かあの、うん、ちょっと髪の毛伸びた
桜木
と、
はいはいはい、
あの宮城とルカワが3人で、
うん、
あの出てるんですけど、それは多分あの2年その1年学年が上がった3人のあのバスケのシーンなんだっていうのをなんか噂になってた。
なるほどね、うん、
だからもう3年生はいないっていう。
そうですね
確かに原作含めるといくらでも喋れちゃうっていう。
そうだね、
うん、
だからあれがなかった話したら多分終わんないよ、本当に。
いや、そうですね。僕、スラムダンクで一番好きなキャラクターはメガネくんなんで、メガネくん
の
描写があんまなかったのはちょっと不満でしたね。
あんまなかったね。でもそもそも三能戦で小暮ってそ、
う
ん、
そう、
まあ、試合には割と出てるけどね。
まあ、宮城も関係ないからな、あんまり。
僕は原作で一番好きなのが両南戦で3を決める。
まあ、そりゃそうよね。
ああ、
うん、
なるほどな。
そりゃそうよ、ね、
スラムダンクの全シーンの中で、あの183話メガネ君が一番好きな話なんです、うん、エピソード
シュート打って入るまでの間に回想するんだよね、
うん、
で入ったっていうね、それがいいんだよね。だからさ、ハルコ
読んでも
ハルコちゃんのシーンとかもさ、ほとんど削除されてて、
うん、
で、まあ、桜木花道がさ、
関係ないですからね。
そう、あの背中をね痛めて寝っ転がってて、ね、急に立ち上がってほら好きですっていうところあるじゃない、ね、あそこもないわけだからね、
うん、ないですね、うんうん、
やっぱりでもスラムダンクって漫画やっぱあの桜木目線の漫画だから、
もちろんもちろん
原作はそうなんですよね、やっぱあそこが、うん、そうそう、最終回に向けてどんどんどんどん桜木目線で感動的なポイントが増えるから、うん、その立ち上がるシーンとかも
そうなんだよね、
まあ、だから春子と一緒で安西先生の出番も減ってるってこと
ですね。そうだね、だから矢沢くんのエピソードもないからな、
う
ん、
まあそうですね、うん、
そうですね、
どうしてもそうなっちゃうな、
あの素早い動きするとこは見れたらよかったですけど、
うん、
あのね、頭ぐしゃってやるとこはないってとこですからね、
うん、ないね、
うん、
ねえ、ほんまに、
まあ、でもなんか僕が同じ回を見て、僕と同じ回を見てた男子高校生4人組がもう終わった後にすごい喋りながら劇場出てくときに、
うんうんうん、
これはね、ザ・ファースト・スラムダンクだからね、多分次は桜木の話をね、描くんだよ。だからザ・ファーストなんだよって話をね、すごいね、楽しそうにしててね、ああ、なんかいいですねって思いながら。
あったらいいけどな。
うん。
そう、だから断固たる決意もないでしょ、
うん、あ、断固ある、断固桜木、断固桜木、
断固桜木ないからな、うん、そういうのは本当にいっぱいあったよね。
まあ、それこそ言い出したらなんだこれ、
もうキリがね。
あ、いやいや、あのそこでいきなり断固たるって言ったら、
言ったらね、
うん、伏線がないから。
あれだってほら試合が始まる前にさ、安西先生がビデオを見ながらみんなと話すときに言ってるから、
う
ん、ある。
そうなんですよね。だから、ね、奇襲のねミーティングもないから、
そうなんだよね。
うん、あそこがねあっさり描かれるの当たり前だなって感じがするんです、
うん。そうなんだよね、
うんうんうん。
なかなかね映画化するにあたってどこを引いて、うん、どこを助かってのを考えた結果がこれだと思うから、うん、とてもいいとは思うけどね。
いやでもね、あのインタビューとか。あの見る限り相当時間をかけて作って
るのが
伝わってくる内容でもあります、
ね、うん、めっちゃカットしたっていう話もやっぱり、う
ん、まあね、あったもんね、
書いてましたしね、うん、
はい、ちょっとキリがないですが、
そうだね、
はい、
うん、
ちょっと決勝戦も始まって20分ぐらい経ってしまったんで、
そろそろサッカーのためにバスケの話は終わりっていうこと
別に全然この後あの撮ってもいいんですよ、後半戦。ああでもないこうでもないを延々と繰り返す、うん、
その話だけに終始するんでね
、はい、
まあこんなもんにしときますか、
うん、あのこんなこと思ってる人たちはいっぱいいるんで、
はい、
あのその人たちに聞いていただければっていう内容で、はい、あったかなと思いますね、
はい、
はい、というわけで今回は映画ザ・ファースト・スラムダンクの感想を話してみました。
はい。
シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。